最近楽しかったことを3つ教えてください。
ちょっと待って、急に前打ち合わせなしで急に来た。
え、楽しかったこと、印象に残ったこと、何でもいいけど3つ教えてください。
最近っていつから、最近
あ、もう up to you。
おー、なるほど。すぐ出てきたのは、
うん、
会社の飲み会なんやけど、
うん、
ちょっとメンバーが面白くて、
うん、
なんでこの飲み会をしようと思ったかっていうと、はるかと違う部署の先輩が廊下でばったり会った時に、なんか最近飲んでないっすねってなって、飲みに行きましょうよってなってんな。でもいつものメンバーとかだと面白くないから、自分たちが飲んでみたかった人を誘ってみようと。でも全然喋ったことなくてもいいね。名前は聞いてたけど飲んだことないな、知らん人やなとかでもいいね。
怖っ、
うん、っていうのをお互い、3人ずつ呼んで8人
それ誘うのめっちゃ勇気いるけど、3回もそれやったってこと？
え、全然いけた。なんかチャットで初めまして、どこどこ部のはるかですみたいな。で、でも結構なんかキャリア入社の方とかがはるかは多かったから、相手もなんか社内で友達欲しいなと思ってて、ちょうど誰にも振られへんかった。
すげえ、
すごいよな。
え、じゃあ8人で飲んだってこと？
そう。
まあまあでかいコミュニティやな。
でもな、むちゃくちゃ面白かったよ、マジで。
すごい。
もう話の内容も変な人ばっかりやったからかわからんけど、ほんまにぶっ飛んでて、インドの宗教の話とか、無料で筋肉を鍛える話とか、
ね、はいはいはい、
なんか久しぶりに会社の飲み会でゲラゲラガハガハ笑いながら、
うん、
うわー時間短いって思いながら全員帰ったと思う。
楽しそう。
そう。でしかも年代もまあ管理職が全然おらんくって、まあ管理職手前ぐらいの人から3年目に当たる人までって感じ、
うんうん、
まあバラバラで男女も半分ぐらいかな。マジで最高でした。
いいですね。
あとは今日ちょうどお茶教室に行ってて、お茶教室はるかはお菓子目当てというか、ちょっとその趣味程度にやろうと思っててんやんか。そんな何居場っていうか、免許みたいなもの資格とかいらんし、
うん、
お菓子食べて抹茶立てて帰ろみたいな感じだったんやけど、昔やってた記憶が結構あるからか進むのが早いって今日言われて、
うんうんうん、
で多分このまま当初予定していたのんびり学ぶっていうのだと合わないと思うって言われて、
うん、
まあ、居場取るかなみたいな話をされたわけよ。
いいやいいや。
でも居場って別にはるかが教えれる先生になるわけじゃなくて、
うん、
お茶ってそもそも習うためにいるんやって。居場、私は習える資格がありますよっていうことらしい。
居場という資格があるの？
習うことを許される許可状みたいな感じ。
それがないと習えへんの？
本来はそうなんやって。
そうなんや。
うん。はるかも知らんくて、それは。まあ、楽しい、面白い話だったので、まあ、そういうことにしようかな。居場を取ってみようかな、と思ったよっていう話。
じゃあ、なんかそれは、もう、決められた、なんか、コースみたいなのを、こう、コンプリートせなあかんみたいな。
でもね、その先生が、居場を与えられる資格のある人やから、多分はるかが何度かやっていけるなって思ったら、多分まあ必要なお金払ってだけかな、分かんない、なんか何回か繰り返せば自然にもらえるのかちょっとよく分からへんけど。
じゃあその居場があると別のお茶の教室でも私居場持ってますみたいな感じ？
まさに言う通り、うん、でなんかその居場持ってる人のレベルから始めれるとか。
ああ、なるほどね。最初すっ飛ばせるみたいな感じか。
そうそうそうそう。で、まあ、1回取ると5年ぐらいは有効。
ああ、楽しそうやな、でも。
うん、なんかそうなると思ってなかったから。
目標がある方がいいや
ん。意外と覚えてんねや、しかも私っていうので。
いいことやな。
これ嬉しい話やったっけ？
うん、楽しかった話とか何でもいいね。
あと何やろ。いつからって最初聞いたのは、それなんかの像は楽しかったよって言おうと思った。
なるほどね。
だから8月でやれば大丈夫ですかと思って。
なるほど。それもそれはもうはるか次第なんで、その、うん、どこからの期間取るかは。
でも像みたいなのも良かったけど、個人的にはジープから顔を出して、
うん、
車の上から見てる景色が快感でした。
あれ良かったよね。やっぱジープサファリは多分一番金払ったかな、あれ。
あ、そうやな。
一番金払ったけど一番楽しかったな。
まあ払って、あれよく見たらジープじゃないの知ってた、気づいてた。
ジープじゃないな、思ってた。
そうやな、改造トラックみたいな感じや
ん
な、
うん、
まあジープと呼ばせてください、そういう風になってるんで。
ジープの人もいた気がするけど、ちゃんとした。
あ、ほんま？わかんない、うん、ほとんどは、まあ、改造トラックやったな。
うん、そうやな、確かに、
うん、3つい
いですね。じゃあ私も3ついきたいと思います。
なんかあるんですか、言いたかったことが。
いや別にこれといってあれがあったわけじゃないねんけど、いつも大体さ週末何してたって話になるから、3つでまとめてみた、
うん、あ、そういうことね。
そうそうそう、
うんうん、
私は一個は昨日さあれ見てん、バスケの試合。
あ、
オリンピックが決まったやん、男子のバスケ。
どこの国やったっけ、
あれさ、すごい変わった国やったやろ。
どこの国やったっけ。
ベネズエラは、違う、ベネズエラはその前に戦ってたとこで、私もさ何回聞いてもさ忘れてんけど、どこやったかというと、カーボベルデ。なんかアフリカの、
あ、今何だっけ、滋賀県と面積同じとかじゃなかったっけ。
そうなん、
なんかカーボベルデをギュッてしたら滋賀県と同じになりますみたいな感じで誰か言ってた。違うっけ、
諸島やな、確かに何個か島があるみたいな。
あー、なんかすごいさ聞いたことない国やなと思って。はるかも
今回このワールドカップ初出場やったらしくて、
うーん、
一応日本よりもランキングは下やったみたいけど、すごい強く、でかい、むっちゃでかくて。
でもベテランが多いって見た。
あー、そうね、NBA 経験者とかもいたし。
うーん、
私さそれまでのすごい話題になったその試合を一回も見てへんかったんか、
うん、はるかも見てなかった、ハイライトぐらいしか見てない。
そうそう、そもそもバスケそんな好きじゃなかったな。
うん、
なんか今まで積極的に見たことなかったんけど、昨日遊びに行った先輩がめっちゃバスケ好きで、
うん、
見ようってなって見ちゃう、バチクソ面白かった。
バスケってさ他のスポーツと比べて点入るのめちゃくちゃ早いやんか。
そうそうそうそうそう、
もう平気でさ80対80とかあるやん。
あるあるある。
なんかその技うんうんを捉える前にもうゴール入ってるっていうイメージ。
そう、なんか私バレーは好きやねんな、そのすぐに展開が早いスポーツは好きやから、まあ、バドミントンもバレーも一緒やけど、
うん、
バスケもまあちょっと違うけど、その時間で区切られてるやんか、
うん、
点数じゃなくて、
うん、
だから、まあ、絶対終わりあるけど、その中でもう点数がボンボン入るし、なんか何が面白いかいまいち分からへんかったけど、その先輩がちょっと解説してくれて、
うん、
これがすごいみたいな。でもそのすごさ見てても確かに分かるわってなって。
その先輩はバスケをしてた人なの？
バスケ経験者。
あー、じゃあ分かるんや、なんか今のはちょっとこういうことが起こっててみたいな。
そうそうそうそう、なんでファールになったかとか。
なんかバスケの番組最近多くて、テレビでやってるのが、で割とルールの解説とかしてくれてんねんけど、知らなすぎたバスケのルール
な、分からへんよな、
何秒のくくりが多すぎて。
そうそうそうそう、何秒もあるやん、24秒以上持ったらあかんやっけ。
なんか8とか24とかさ、
うん、あるあるある、
3秒とかあるやんか、3秒ルールとか、ご飯落として食べた食べていい時間のやつしか知らん
確かにそれめっちゃ面白かった。で日本のバスケ、あの帰化した選手もいてさ、アメリカ人の一人、
へえ、あ、ほう、
そうそうそう、
ほう
なんか白人の人いたやんか、まあ、あの人がバチクソうまいんやけど、でもそれ以外でも日本人ってむっちゃ小さい選手もいるんよ、
うんうんうん、
相手の選手って小さい人一人もいい、でも日本の選手はマジで167センチの人もいんね、一番小さかったんちゃうかな、
にわかやけど河村勇輝選手、
イケメンな、
めちゃくちゃすごいなと思った。
そう、なんかあの人は司令塔やから、どういうプレーを、ま、うん、最初にボールを持つのは彼、一旦みんな誰かに一旦彼に返すみたいな、で彼がなんか多分プレーを組み立てる、誰が点数取るかみたいな、まあ、最後まではいけへんけど、もちろんいろいろあるからさ、相手がすごいディフェンスしてきたりとかあるけど、自分のゴール下で、あ、相手の、あ、自分たちがもらって自分たちのボール来たら、なんかみんな一旦河村選手にパスして、河村選手がドリブルしながら自分たちがゴールする方にこう走っていくみたいな、でそっから誰にパスしていくかみたいな、
うん、なんかすごい若いよな、あの人一番って
22歳、
うん、
まあでもさ、そもそも注目されてへんだと思うね、あ、すごい好きな人は多分好きやねんけど、なんかそこまでさ強くないし日本も、
うん、
でこの前のオリンピックで確か日本のさ女子バスケがさ銀メダルやったやんか、
うん、
であれのコーチ覚えてる、 トムさんやっけ、あの人が今回男子のバスケのコーチしたのにな、うん、でまあなんかそれもすごい良かったかなとも思うし、日本のバスケのレベルもめっちゃ上がってんのかなと思って、すごい面白かったから、なんかちょっと普通に、私滋賀県って B リーグってあるやん、バスケのリーグ、
ああるよな、バスケのグループ、この前滋賀県のバスケのチームジップでやってたで、
あ、ほんま、
うんうんうん、
2部に降格し落ちちゃったんやけど、なんか結構前からあって、うん、そう、なんかそういうのもちょっと見てみたいなって思うぐらい面白かった、
あんなにさスリーポイントシュートって入るもんなんて思った
な、でもな、昨日の後半、
うん、
前半むっちゃ入って後半むっちゃ入らへんタイミングがあってんか、あんなに入ってたのになんで入らへんのと思って、
それは、投げて跳ねられるとかってこと、
あのスッて入らへん、バーンって当たって枠とかにゴールの
リバウンドみたいな、
そうそうそう、でもう相手がリバウンド取って攻めてくるみたいな、
面白かったんや展開的に、
めちゃくちゃ面白かったし、あのやっぱパリ五輪が決まるかどうか
の
一戦やったから、
うん、
むちゃ盛り上がってて試合も、
なんかベネズエラの最後だけ見てんな、
あでもそれあれもさ格上に勝った試合やったやろ、
なんか全部の試合最後結構ドラマチックやったらしく、1回目の試合1回目の試合の後インスタのストーリーで友達がもうみんな湧いてて、
うん、
こんなの見せてくれるのありがたいとか、なんか多分バスケ経験者が多いんやろうけど、
うん、
じゃあ2回目を見てみようと思ったんやけど、予定やって見れへんかったんやけど、夜ちょっとだけ早く帰ったら見れて、
うん、
負けてるところからのゴールやってんか、
大逆転やったもんな、全部
あのシーンは見れてよかったなって思った、
でも最後の試合、昨日の試合は全然違ってんか、今までとは違う感じのこう勝ち方で、
だってカーボベルデもランク私あの日本よりは下かもしれへんけど、ここまで勝ち残ってるわけやもんな、
そうやな、でワールドカップに出てる時点で選ばれて出てるから、多分 それなりに強いんやと思う、てか普通にむっちゃ強かったやっぱ、そんなすんなりと勝たせてくれるはずもなくみたいな、
なんか野球で言うとさ、大谷翔平選手とかがさ、ニュースで毎日毎日やられるような感じだけど、バスケの選手ってあんまりニュースに出てこへんやん。
そう、なんかさ、ちょっと前に、田淵選手やっけ、田淵か。日本で初めて NBA 行ったさ、小さい選手いたやんか。 なんかあの人で一回盛り上がって、あと、うん、八村塁くんでまた盛り上がって、うん、八村塁くん今回は NBA の自分の試合を優先して、あのワールドカップには日本代表では出てないんやけど、
あ、確かにおらんかったな。
そうそうそうそう、
うん
うん、なんかさちょっと確かに話題になったんだけど、自分は全く興味を持ってなかったなって思って、
うーん、
興味が出た。
サラは知らんと思うけど、テレビでは割とやってたね。
あの、そうなん、
ちゃんと盛り上がってたし、だいぶバスケ関連の番組は多かった。
あ、そうなんや、
うん、
テレビ見てないからな。
うん、そうやんな、
うん、めっちゃ面白かった。でも
はい、1個目、それ
2個目
はい、
2個目は金曜日にあの同期相当の、うん、1年同じこの1年で転職してきた組の女の子がいるけど、
うん、
まあ、4人で飲みに行って、
うん、
なんかそれがめっちゃ楽しかったかなっていうのと、
うん、初めて飲みに行くメンバーなん？
何回かもう、まあ、ちょっと大きいグループで転職女子組みたいなのがあるけど、
うん、
まあ何回か行ってて、でまあその中でちょっとずつこうできてくるやん、ここは仲いいみたいなのが、なんかそれがあって、で私以外の3人は横浜の方に住んでねんか。
あー、そうなんや。
もうちょっと目黒寄りというか、
うんうんうんうん、
で私だけ若干遠いんやけど、あのみんなのおすすめの居酒屋に行って、
うん、あ、目黒らへんやんの、それが、
うん、そうそうそう、
へえー、それも気になるけどな。
なすごい、でもそれも楽しかったかな、楽しかったなというのと、
うん、
3つ目は来週ついに JO1 の今年初ライブ行きますという、
私それがさ言いたいことなんかなって
思ってた。あ、3つ目な、それ
3つ目やった
楽しみ、
うーん、嬉しい。今年初なんか、
今年初、あのもうずっとやってんで、あのライブ自体はあのツアー自体は始まってるから、あの名古屋とかいろんなところで、どこ行ってたっけな、名古屋とか九州も行ったのかな、やってんねんけど、自分が参戦するのが初という。
サラが前行ったんで、去年なの、あれ
去年の9月と11月か。
そんな前なんや、もう1年経つんや。
結構前やんな、
それにちょっと今驚いた
な、ほんまに。
これから起こる楽しみなことやな。
そうです
そのために仕事頑張れる感じやな。
やな、はい仕事つら。
東京？
あ、じゃあ仙台。
あ、仙台か、
うん、そうそう、ちょっとご呼吸いただいて行っちゃう感じ。
万が一仙台の JO1 のライブに行く大蛇さんがいるなら探してねということですね。
そうですね、あのなかなかいないとは思いますけども
仙台やから東京でもないしな、
なかなかそんなところで遭遇せんよな。 あとさ、全然関係ないんやけどさ、昨日さ私オードリーのオールナイトニッポンのあの T シャツ持ってるやん、
うん、
歩きて買い物してたら、
うん、
スッてあの曲がってこう私の前で歩き出した男の子いて、うん、同じ T シャツ着てて、こんな近場でって思って。
え、スーパーとかでってこと？
そう、スーパー買い物行こうと思ってスーパーに向かってたらえってなって、やばい、リトルトゥースおるってなってんな、
うん、
話しかけられるはずもなく、
え、なんで？
いやいや、ちょっとはずいやろ
行くやつやろ
いや、でもなんかなんて話しかけたらいいんと思って、結構さ、え、こういうことやんって思ってんけど、
目合わせて会釈ぐらいから始まるやつやな。
そう、相手は気づいてないから私のことに、存在に、
まんまりうろうろするしかないな、もう
これ。そう、ほんまにちょっと抜かして背中見せるしかないけど
その光景を見たかった。
それおもろいよな。で、あの高校の同級生でリトルトゥースいんねんけど、隠し撮りしてその人送って、目の前にリトルトゥースを
話しかけない。次会ったら話しかけるやつやで、2回目だよ。
え、でもその人にとってはまだ初めてやから。
確かに、しかもちょっと怖いよな、なんか前もここのスーパーで着てるとこ見たんですけど、
怖すぎやろ絶対無理 な私。
何歳ぐらいやった？
あ、多分20代かな。
いける、しゃべれる。
なんかしょ、なんか若いイケてる兄ちゃんやった。
ファン層とかってさ、なんか近いものがあんのかなと思ったんやけど。
イケてる兄ちゃんやったら絶対無理。
確かにな、ちょっと仕事でくたびれてる女子じゃないとな。
そうそうそう。これがいいやん。
サラってそんな感じなんだろうか。
まあちょっとあの懲りずに、あのちょっと近場買い物行くときとか来続けようかなと思ってますけど。
関西女子とドライブしよう。おはちわ番ははるかです。
おはちわ、おはちわ、おはちわ、おはちわ番はサラです。
シーズン6、変な感じでやっております。
大丈夫かな。
大丈夫です。さあ今回スリランカ編最後です。
最後ですか。
一応な、今この始まる瞬間の考えでは終わるつもりなんですけど、
うん、
あかん、これは終わらんわと思ったらまだいつか出てきます。
話したり、これ話してへんだってことがあったら話さなかな。
そうそうそう。でね、私らのそのスリランカの日常についてダラダラダラダラ喋っても何も面白くないんじゃないかなと思って、最後はちょっと刺激的な話をしたいと思います。
ハプニング集ってことですよね。
つまりハプニングの話ですね。
そうですね。私の中での一番の、なんか多分ちょっとなんかでかいハプニングとか小さいハプニングっていうか、おもろかったこと、
うん、
私の中でのまあハプニングって、なんか自分の中でもうこれトップオブトップやなっていうハプニングあんねん、まあ、いくつかある中でこれが好きっていうハプニングはあの一個あります。
なんとなく想像つきますけど、
うん、
もうそこまで持ち上げられると喋りにくいですね。
でも多分はるかが思ってる方じゃないやん。
あ、そう、
うん、どうやろ。
え、ちょっと待って、分からへんけど楽しみやわ。
え、怖い。
はるかはな、1,2,3,4,5,6,6個ぐらいあんで。
めっちゃあるやん。
え、なんかこう考えてて、まあ、その言った通りさ、私らタクシー移動やったから、道でばったりハプニングみたいなことは基本なかったやんか。
ないな。
なのに、おいおいおい、ちょっと待てよみたいなことが何個かあったわけですよ。
そうやな。
まあ、ハプニングなのか、トラブルなのかっていう感じで、うん、まあ、それをね、話していきたいと思います。
私のお気に入り喋ってもいい？
え、最後じゃないそれ。
もう私話したくてしゃあないねんけど。
え、じゃあいいよ。
カリタン。
待って、はい。おい。
おい。カンダラマ。
ヘリタンスカンダラマな。
ヘリタンスカンダラマでプール行ったやんか。
ああ、書いてなかった、
はるか。書いてないやつ？
うん、
これあのまあそんな普段ねプールとか行くタイプじゃないけど、うちらもあのせっかくやし、
うん、
プール水着持って行こうや、プール行こうやって話になって、まあ、ヘリタンスカンダラマインフィニティプールが有名なんやけど、で、まあ、ちょっとインフィニティではなかった、ちょっと水が枯れすぎてて。
そうね、
うん、ちょっとインフィニティではなかったんやけど一応入ったんやな、
うん
うん、でやっぱあのプールのこうポチャって入った場所は結構浅くて、うん、あ2個あって1個はなんか結構端っこの方、インフィニティプールじゃないもうちょっとこう端っこの方にあってガチ深プールやって、まあ、ちょっと入ってもうちょっと深すぎてしんどいしやめようって言って、
うん、
人は多かったけどインフィニティプールの方に移動したわけよ、
うん、
で、まあ、インフィニティプールは半分が浅瀬、
うん、
で半分が深くて、
うん、
深いっていうのは足がつかないレベル。
はるかも足つかへんかったから170はあると思う。
うん、そやな。で、まあ、最初は足つくとこいたけどインフィニティ感を感じるために、端っこの方まで行ったな。そっちは結構深いんやけど、
うん、
でちょっとインフィニティを感じてたわけよ。そのちょっと夕日に向かってちょっとこう 前のめりで寝そべっちゃって、縁にちょっと腕とかかけちゃって。
これ伝わってるかな。湖がある、その枯れた水の湖がある側が、
うん、
あの深いプールで、そこにまずサラが一人でこうヘリの方に行って夕日を見ていたっていうところが今の時点ね。
そうで、はるかは泳ぎは得意じゃないので、階段からちゃんと降りて、でその端っこの部分を、その縁の部分を頼りにしながらこう移動してきたわけ、
うん、
で、2人で枯れた湖を見ながらええー、なみたいな感じで、まあ、ちょっと喋ってたわけよ。なんかちょっとヘラヘラ、
まあ、そのサラが夕日綺麗やで、こっちおいでやって言ったわけよ。そうな、はるかはえーみたいな、もう夕日どうでもいいけどなんかね、泳ぎが苦手っていうより、でも苦手やね絶対。泳ぎを基本的に得意としなかった人生なので、いやいや授業のプールで泳いでたっていう人なのね、
うん、
でしかもプールに最後に入ったのいつっていうくらい、プールでちゃんと泳いだんて高校とかやと思う。はるか、
まあでもそれはプールってなかなか入らへんもんな。
メキシコで私らはカンクンの、あのプール行ってるけど、あれは画上泳ぎしてないから。
うん、確かに
基本浅くて、あの酒飲んでたから
、うん、確かに確かに。
で高校ぶりに入るプールが足つかへんぐらい深くて絶望してたわけ、あの瞬間に。もうはるかはファーみたいな。
なんかさ、子供も結構いるのにさ、あの施設のプール結構不親切に深かったよな。
そうで、浮き輪とか持ってきてる子も多かったから、まあまあそういう準備してるんやったら全然いいねんけど、やっぱさ、ニュース見てたら大人でもなくなるやんか、プールって。
ああそうね。
っていうのを見すぎてビビりすぎて微動だにしないみたいな、ヘリからヘリにしがみついた状態で夕日を眺めました私は。
そうで、ちょっと事件が起きたんですけど、そこで
変わるかなこれ。一辺こう夕日が見れる端っこがあって、私らはちょうど真ん中ぐらいにおってんな、
うん、
はるかもこう端からこうビーって伝ってきて、端からちょっと来ましたみたいな、夕日が見える位置にベストポジションよ。そしたらですよ、はるかが伝ってきたこの辺のところにインド系のファミリーが急に来てんな。
ドドドドドドって、あのもう列をなしてちょっとヘリにポジショニングしだしてんな。
そう、多分私らが夕日を見てたのを気づいたのか知らんけど、ファミリーも最初多分深いのにビビっててやんか、みんな浅瀬の方におったから。で、はるかも あのファミリーは浅瀬におるんやわと思って、
うん、
急にみんななんかヘリに集まり始めたから、おい私の逃げる道がなくなるやないかと思って、もうそこからはるかおどおどし始めたわけよ。
帰れへん帰れへんってなって、
夕日見た時間数分ぐらいやのに自分の退路を断たれて、私この調子で逃げられへんやんもうってなって。
しかも反対側のヘリはあの階段がなかったから、あの階段を使って戻るなら、あそっち側やったし、あの深いゾーンが多すぎて、
そうやねそうやね、どんだけ頑張ってもだ深さから逃げられへんのと、あともう人がいた、
うん、そうね、どこ行っても人がいるという状況で、はるかは退路は断たれてん完全に。でも
今思えばな、その浅瀬との境目にこのロープみたいになったやん、あそこまで気合い入れれば毛伸びぐらいでいけたと思うね、はるかは。
あ確かに。
でもあの時なぜか顔をつけたくないというプライドがあって、
あ
顔をつけたくないし、毛伸びしても万が一そうかんかったらそのままブクブクですよもう。
そうやな、
うん、でリスクは取れへんってなって、私は壁を伝えたい。
それでもう眼力でどいてっていうちょっとみんなどいてっていうので、あのそしたら気づいてくれてんな、そのファミリーが、あこっち行きたいみたいな感じで、そしたらうんってはるかも行かせて行かせてごめんねごめんねって言って、でゾロゾロゾロってファミリーたちがはるかのために道を開けてくれて、はるかがちゃんとあの帰れましたっていう話やねんけど、
伝わってるかほんまに心配で、 むちゃむちゃ恰幅のいいインド系のおじい様とかお父さんがおってんな、うん、でお父さんが多分はるかの顔のなんか青ざめ具合に気づいたわけ。もうあの子なんか急におうおうし始めたぞみたいな。ではるかがずっとそのヘリを指さしながらあのヘリが死んだみたいな感じあのヘリがやられたぞっていうのをさらに話してて、うん、その顔を見たお父さんがあれ多分この子このヘリ通って帰りたい系やなっていうのを察してくれて、そのファミリー大家族やから、見た感じ小学生の男の子とか中学生っぽいお姉ちゃんとかおったんやけど、もう大人やのにはるかの方が、でももうすいませんどいてくださいみたいなみんなそのヘリからどいてくださいみたいな。
でもみんなどいてくれたよな。
多分その男の子らも深いからちょっと怖かったなと思うんだけど、全員ヘリ伝ってこうやって帰ってって お父さんとこう言ってたけど、なんか子供たちもヘリ伝って帰ってって、なんか申し訳ない、私が出ないためにみんなを押しのけたっていう
あれは面白かった。
めっちゃ笑ってたもんな、ね、はるかも日本人もおったわけ、でももうどうでもいい別にと思って私はもう帰ることしかがなんか今眼中にあります
ね別に大したハプニングじゃないねんけど面白かったという話。
いやハプニングよあれはあれで私の眼力通用せんかったら私一生あのヘリにおるから。
いやそれはどいてって言うたんや
でふやふやになってたはずやねんはるかは、うん、このプールほんまに怖かった、深すぎて。
なあなんかほんまに足結局さどれぐらい、あの私も顔はさすがにつけたくなかったからさ、どこまで深いか試してへんけどさ、全然つきそうになかったよな。
多分2メートルあったと思うあれ。
だ
いたいああいうプールってさ180とか2メートルとかじゃない？
そうなんかな。
誰用なん、飛び込む人もらんかったのに
さ。あれ誰用なんやろな、別にあんな深くせんでいいよな。
あのホテル3つプールあって私ら2個は見たやんか、どっちも深かったやん。
深かった。
残り1個なんどんな感じやったんって思った
けど、汚かったよな残り1個は。
そうね、あれは入るもんではなかった
よ、なんか藻みたいな浮いてたもんな。
でも子供多かったからもしかしたらあれは浅かったんかもしれん。
あそっかそっか。
てか藻が浮いてるっていうより地面のなんか底に使ってる石がもともと緑の石使ってたから、
うん、
なんか汚く見えた。
うん、なんかこれ入る気にならへんなっていう話やったな。
そう確かに、あそれ忘れてた大事なやつやのに、
うん、私もあれのエピソード一番好き。
じゃあ一番好きなやつを最初に言われましたけど、はい、ちょっとテンション下がったやつをじゃあ立て続けに行きますね。
怖いよ。うん、
茶畑を見るために紅茶列車に乗った時に、うん、私らボックス席に座ってて2人で横に並んでたやんか、
うん、
今思えばあの席が正しかったかどうかも分からへんけど、まあ、とりあえずどけと言われへんかったし、駅員さんはそれ見てチケット見て普通にスルーしていったから、まあ多分あの席やったんやろうと。で私らの向かいにはあれどこの人、イギリス違うな、
あの2人はカナダじゃないかな、
カナダのバックパッカーのカップルが座ってて、結構ガタイのいい男性とまあまあまああの金髪美女みたいな感じの2人が座ってわけですよ。
ザ白人バックパッカーって感じだったな。
そう、これハプニングじゃないんやけど、もやっとしたのはそのバックパッカーの2人が私ら目の前にいる私らじゃなくって、道挟んで反対側のバックパッカーっぽい人たちに友達になりたいんかしらんけど声かけに行ったこと。
あーなるほどね。
うん、目の前にいるのこっちやんか。なんかあそっちに声かけるんですねっていうのと、なんか結構なんか映えた写真を撮るために一生懸命な感じの2人やったから、うん、途中ぐらいからこの行動にイラつきすぎて、うん、その2人の席を奪うっていうところに落ち着きました。
あそうね、途中からさもうなんかいろんなとこでさ隣とか行ったりしていいんかなとかもなってたからな。
で私らもさなんかどっちも景色は見たかったし、うん、ほとんどあのカップル席におらんかったから、いやもう窓際もらおうっつって窓際もらって、普通に2人でめちゃくちゃのんびり茶畑を見ていたっていう、うん、ちょっとした怒りが起こしたあの最高の絶景でした。
なるほどね。ああそういうことか。私あんまり気になってへんだけど、確かにうちらには話しかけられへんたらな、あそうね、なんでうちらに話しかけられへんっていうの、英語喋れへんそうに見えたんかな、
なんかそういうことなんかなって思った。
確かに私 今までになんかああいうシーン、あの自分だけ話しかけられへんみたいな何回も遭遇してるからあんまり気にならへんだけど、確かに言われてみればその通りやな。
今思えばで、その友達作ろうじゃなくて、もしかしたらどっちから絶景が見れるか分からへんから、反対サイドも最初に攻略しといて友達になっといて、後で場所譲ってもらおうなのか分からへん、そん な, なんか戦略があったのか知らんけど、うん、あ、なんか私らには話しかけへんかったなっていうモヤモヤで、
確かに確かに
あった。でも、まあ、結局最終的に私ら窓際で茶畑結構見れたから。
なるほどね。
それで言うと、若干その電車はスタート遅れたよね。
そうね、あ、なんかそもそも来へんかったよね、全然な。
なんか遅れる電車やったやんな、でも元もなんか調べた感じ。
あ、そうなんやっけ。
なんか帝国通りに来るかは怪しいみたいなことをサイトに書いてあって、うん、だからなんかでも始発駅、あ、じゃ始発駅じゃないんか、あれ
だって、あれもっと上から来てるんじゃん。
そうやな、だから始発っぽくて、その行き止まりっぽく見せかけて多分始発じゃなかったから、
うん、
っていうズレなんかな。
あれで1時間ぐらいロスしてるよな、1時間弱ぐらいか。
え、そうなんよ。
40分ぐらいあの電車による遅れで、まあなんか海外の電車って遅れるって思ってたけど、久しぶりに40分遅れとかの電車に遭遇したわ。
でも理由がよくわからなくて、みんなしかも来ると思って待ってるから、
うん、確かに。
え、いつ来るの？あのサミスもあんまりよくわからんって感じだったよな。
確かに確かに。
だからずっと待ってくれてたし一緒に、
うん、
っていう、まあちっちゃいハプニングやな。
そうですね。
あとはまあサラが風邪ひいたっていうのは、
私がどのタイミングなんやろ、あの、あ、初日じゃ2日目以降、
うん、
2日目かな、あの喉痛なってん、あの1日目の、
うん、
ホテルの夜寝てる間に、まあ、確かにエアコンの風直当たりやなって思っててんけど、日の日から徐々に体調悪なって、で昼間は大丈夫やし、移動してる時もさ、こう寝とけばいいだけやからあれやねんけど、2日目の夜と3日目の夜結構ガチやったよな、
うん、なんでヘリタンスカンダラマで起きた後のサラの声がエグすぎて
やばかったな。
お前おはようとか言う前で、ね、2人とも起きました、なんか動いてるから起きたんやろうなと思って、おはよう大丈夫喉って言ったら、やばいって前日あんなにあのプールで泳ぎまくってた人と思えへんぐらいやばいみたいな感じだって、もう怪獣やった。
しかもさ、ゲホゲホゲホゲホみたいな咳すんねん
ちゃんと風邪をひいているっていう感じだった。
でもはるくんがすごいわ、風邪薬持ってんねん、
いろんな薬持ってたから、あの旅行で。
しかも喉から、私あれ完全に喉から来てたんやけど、あの喉から来てる風に効く薬持ってて、私カッコン糖しか持ってへんてや
ん、うんうんうん、
そもそも薬が家にないからさ、
うん、
もうマジで薬ってほんまに必要やなってあん時しみた。
でもあれ効いた？
いや、あれ絶対効いた。あれ飲んで、あの、あれ飲んだ後めっちゃ楽やったもん。で薬切れてきたのっていう時にまたちょっとしんどくなってきてて、
そうなんや。
で、あれを飲んだから、その後ヘリタンスカンダラマの時も飲んだし、その次の茶畑でも薬はるかにもらってんけど、そこら辺の夜が結構ほんましんどかったけど、
うん、
次から楽になった。
あ、コロンボぐらいからは楽やったって感じ。
そうそうそう。
でもコロンボのホテルのトイレットペーパーパチってトイレットペーパー持ってたやん、なんかずっと。
それはさ、あれやって、T の方のティッシュじゃない？あれでも確かにどっかのホテルのティッシュかトイレットペーパーをパチって、カバンに入れて鼻噛みまくってた。
トロンバで、しかもその箱から出したのはるかよ。
なんか、しかも使い、すぐに使い切ってて、なんか喉楽になった後、最後、鼻水ズーズー出てきて、でもほんまに、絡みすぎて、あの、鼻の周りちょっと痛くなったもん、最後。
これな、あの初めてじゃないんですよ。ウズベキスタンでもこういうことが起こってて、でその時もサラも持ってたし、ハルカも持ってた龍角散のドアメを全部消費しきるっていうことになった
んやった。だよね、私なんか旅行行ったら体調くマジで。でもギリたい、あのその昼間行動できひんほどではないねんな。
そうやな、そんな薬が効いてる感じはるかはなかったんやけど、
え、私はめっちゃ効いてた。
あ、そうなんや。
なんか夕方くらいになったらまたちょっとずつしんどくなってきて、だからはるかに飲んだ薬で昼間はめっちゃ耐えてた。
でもさ、なんか分からんけど毎回支給制やつじゃん、はい2錠とかやって、なんかあれさ、最初に全部渡せばよかったのに、なぜかはるかも細切れに、はい薬の時間やで。
しかもさ、はるか白湯とか作ってくれてさ、白湯とかも飲んだ方がええでみたいな感じでさ、マグカップに白湯入れてさ、ベッドに置いてくれてさ、で私はその日ティーファクトリーの日ちょっと早く寝てん、
うん、
うん、あれほんまにグワッと多分寝てる間にこうカッコンとも飲んでたから、体温むっちゃ上がって、あの次の日むっちゃ汗かいてんけど、
はるかが夜景で星空見に行った時だ。
だからはるかがよし星空をさ、こうベッドから抜け出してドアカチャッとか言って星空見に行ってるとか、もう全く分かってへんから熟睡してんねん。
結構音鳴ってさ、なんかカチャッとかさ、何ルームキー持たなあかんし、はるかが、でこれもし途中でサラ起きて電気つけたいとかなって、これつけられへんのかなって思ったりしたんやけど、
あ、
まあ、でも全然起きる気配もなく、
全くもうほんまにすっごい深い眠りで、あの治癒にあの全集中してた。
毎日思ってたけど、そのサラは早めに寝るわけよ、やっぱ体力的に早く治そうと思ってるのか。で、はるかはなんかスーツケースゴソゴソしたりとかしてちょっと準備するみたいな、全く起きひんよね。
私さ、ほんまに旅行中ほんまにみんなより早く寝るし、ほんまに起きひんね。
安心しますし、ありがたいです。
でもやっぱ自分の中でなんかやっぱ体調悪くなると体ってしんどくなって早く寝たいくなるんやなっていうのは、この自分の実体験と、やっぱはるかのキューバでのそのメガネなし生活、あん時もやっぱしんどかったやろ。
しんどいよな、
体が疲れるとすごく早く眠くなるんやなっていうのは、あのはるかを見てほんまに思った。
はるかの場合は違うで、起きてでも何も見えへんからもう寝た方がマシやみたいな感じ。
そういうこと。
だって目開けてると、目は焦点は あの合わせようとして目は頑張るわけよ。でも合うはずないから、悪いから、
うん、
でその目の力を使いすぎてしんどくなるのと、結局頑張ったとて見えへんしなっていうので、なんかくたびれて寝てた。
あ、そういうことね。私はその前半部分が 100% を占めても疲れすぎてしんどいって寝てるんやと思ってた。まあそれもあるけどってことやな、半分は。
寝たら起きたら見えるようになってるかなみたいな。
何その魔法みたいな話。
そのティーファクトリーでもう一個ハプニング起こってまして。
え、ちょっと待って、私それ知ってる。
いやいや、あれはハプニングやで、っていうかもうイライラ案件やったで、あれは。
あー、分かった分かった分かった分かった、あーイライラしてきた、分かった。次の日やんな、次の日やんな。
うん、言うてしまえば前日そのサラが体調悪かった時に、
うん、
ルームサービスでご飯食べたんやけど、
うん、
それと合わせて翌日のティーテイスティングの予約をしたわけですよ。
そうそうそう、フロントに電話してな。
今思えばさ、体調めっちゃ悪いのにさ、ティーテイスティングしようと思ってんのすごいなって思うけどさ。
いやでもな、寝たら朝は元気になってるって分かってるから。
あ、そっか。で、朝9時にこのホテルの案内に書いてあるティーテイスティングの体験したいなと思ってるんで、2名分予約お願いしますって言ったわけですよ。
はいはいはい、
女の人だったっけ、
男やった、
男の人に言いましたと。で、分かりましたと、じゃあ9時にお待ちしておりますみたいな感じの会話で、その日の夜電話切ってるわけよ。
そうそうそう、
翌日はまあそのもうチェックアウトの用意もして、あとはもうテイスティングしたらそのまま1時間ぐらいかかって10時ぐらいには出れるなみたいなスケジュールで、まあ、9時にロビーにおりますと。なら、そんな予約なんかないけど、みたいな言われて。
誰に言ったとか言われて。いや、名前なんて覚えてるわけねえよ、おい、こらってなったけど。
知らんけど絶対電話したみたいなことを2人で言ってて、そしたらもう9時に始めるとか無理だから10時になるよとか言われて、
うん、
いや誰のせいやねんみたいな。
だよな。で10時ってなって、10時はうちらが出発しようと思ってた時間やんってなって、
移動多かったからな、そのあんまり時間を押すわけにもいかへんし、もう観光客の貴重な1時間を簡単に伸ばせると思わないでくれと思ってな。
確かに確かに。
で粘りまくったら結局、じゃあ 今から用意するから15分後ぐらいになんか人来るわって言うから、じゃあまあ9時15分やん、まだ許容範囲内やん。でせっかく T ファクトリーっていう名の付くホテルに泊まって T 体験をせずに帰れないぞと思ったわけよ。
そやな、そやな。
前日私は飲んだホテルに部屋に置いてあった紅茶飲んだやんか、
うん、
それくらいじゃない。だってルームサービスやったし、朝ごはんで確かにお茶は飲んでるけど、
うん、
テイスティングってなんか特別な感じするしな、
うん、
で待ってたわけ2人で、
うん、
全然来へん、
うん、ほんまに準備してんのって思うぐらい、もう全く来へんかったな。
ロビーでそのソファーでずっと2人でスマホいじってたやんな。
うん、ほんまに来へんかったなあれ。
その間そのドライバーさんサミスも10時には出るでって言ったんやけど、なんかいろいろあって遅れるから10時半とか10時15分ぐらいになるかもって言ったら、あ全然問題ないよみたいな感じで言って、うん、待っててくれてたやんなずっと。
そうそうそうそう。
なんか申し訳ないし、
うん、
でその分スケジュールがこっちもなんか嫌やし、で
そうなんか自分らもやりたいことあったからな、その後
そうでまたせかして、うん、全然来へんけどどうなってんのみたいなこと聞いたら、今その担当者結構忙しいから、来るからちょっと待ってみたいな感じだって、うん、あえて顔に出したらはるかは、
うん、
ちょっと怒ってんでみたいな感じを出した、
うん、
なんかそんなんやったらもうキャンセルしたいんやけどみたいな、
うん、言ってくれたよな
って言ったよな2人。なんかもうここまで長くてさ、今からやるってなったら1時間かかるんやったらさすがに押しすぎやし、やめよっかみたいな、キャンセルしようってなって言いに行ったら、多分それで焦ったのかパタパタパタパタってして、なんか担当のおばさん呼びに行って、でおばさん来てくれて、微妙な気持ちでテイスティングを始め、
そうあれな、なんかやっぱさ良くなかったよな、
あれなんかもったいなかったなと思って
な。結構1人20ドルぐらい払ったんやけど、なんかもうちょっといい気分でやって、あー楽しかったと思ってあのホテルを後にしたかったな。
なんかその最後すごい、そのホテル自体にはめちゃくちゃいいと思ってたから、最後の最後にちょっと残念な対応やったのは、
マジで昨日私が話した担当者出てこいやってなったで。
な、男全員呼んでこい、男という男を。
なんか中途だから聞いただけでなんか伝言とか残さへんたやろな。
うん、なんかそんなことあるって感じで予約してんねんけどって思うやんな。
な、どういうことやと思ったけど、
うん、まあ、尋問やって思ったけど、まあ、そんな時間もないし、で最後あのテイスティング終わって、もう終わったから帰ろうみたいな時に、その受付のお兄さんたちがなんかどうやったみたいな、どうやったちゃうねん、まあ、別にテイスティング自体は勉強やったしためになったけど、始まるまでがなみたいな感じの顔をまたしてたら、
うん、
お詫びにめっちゃ茶葉くれた。
最後にこれは総理の気持ちです言
う
て、
うん、だからあの茶葉自体はさ買ってないから、
うん、
家にあの日本に帰ってあのチャイにしました、ふんだんに使ってチャイ。
あれ美味しかったよな、私も飲んだけど、
あれチャイ用なんじゃない、なんかあのなんか別に買ったスパイス入れてやったけどめっちゃ美味しかった
な。あれ私ミルクたっぷりで作ったんやけど、チャイじゃなかったけどむちゃ美味しかった。
でもさ茶葉細かかったから、多分あれはミルク前提にした茶葉なんやと思った。
あ、そういうことか。
で、あのくれた紙袋にオーガニックティープラックドバイユーって書いてあるんやんか。これってさ自分で積んだやつあげる袋なこれ。
おお、ほんまや。でもさ積み体験もあったもんな。
そうだから誰かが積んだやつをくれたのか、売られてるやつをこの袋に入れただけなのかよくわからんかったんやけど、あのちょっとこの茶葉が漏れてました、買えると。
あ、そうな
ん。え、ほんま、なんか袋がさちょっと開いててんな、なんかどっからこの茶葉こぼれてんやろって思ったんやけど、この袋から漏れてて、でもまあ味に支障ないし結構たっぷりやったから あと5回ぐらいはチャイできそうだね。
うん、これ美味しかった。私のやつは漏れてへんかったけど。
ああ、あれ
あれ何やろ。
ティーファクトリーというだけあって美味しい茶葉をいただきました。
そうやねんな、むちゃくちゃ茶葉自体は美味しかったし、ほんまに
ほんまに、あのほんまに最後のそこだけです。
でも正直多分すごく人気のあるいいホテルないと思う。あのそれだけ、うち、うん、多分何もなしにトラブルなしに住んだ人も最高ってなるホテルだと思う。
うん、多分夜のあの星空ぐらいでも最高で、朝ごはんも最高って思ってたね。
美味しかったよな、あの朝ごはんも。
なんか場所も良かったし、
綺麗かった、景色も。
そんなにめっちゃ混んでたわけじゃないやん。
うん、な、もう時間あったらあそこでハイティーしたかったな。
うん、ほんまに。あ、結論私はハイティーしてません。
うん、な。
あの、アフタヌーンティーのスリランカバージョンのハイティー。これもハプニングというか、その、予期せぬやと思うけど、行こうと思った格式のあるホテルのレストランでハイティーをやってなかったっていうのと、
うん、
なんか分かんなかった。よくあの行ってもさ、ハイティーあんまやってなさそうじゃなかった。
でも全然ハイティーの雰囲気なかったよな。
2個行ったやん。
え、どっちもさ、なんかさ、ネットとかさ、あのガイドブックにはさ、すごい由緒正しいハイティーの場所みたいな感じやったのにさ、あれは多分ガイドブックとネット情報がアップデートされてへんと思う。
なんか破綻したら関係あんのかな、経済。分からへん、全然コロナとか関係ないと思うけど。
まあでもなんかそういう雰囲気じゃなかったな。
うん、なんか全然栄えてなかったし、
まあ、
みんな軽食食べてますっていう感じやったから、
そう、
ちょっとここで無理やりハイティーしてな、すごい時間とって微妙なもん食べるのもなと思って、
うん、まあでもそのおかげで、あのスリランカのチェーン店で、あのお菓子食べる、軽食食べるというね、サプライズが待ってたよ。
ね、なんか気になったから行ってみたいなと思ってね。
はるかお腹空きすぎて検索して、あのスリランカのチェーン店発見するって、これなんか結構どこにでもありそうみたいな。
なんかさ、私らはるかお腹減りキャラになってない最近。
なんかさ、逆転してんのよ私と。
量めっちゃ食べるとかじゃないけど、ほんまに時間過ぎたら急にな、機嫌悪くなる。
私なんかそれは全然耐えられてたからさ。
なんなん、やっぱピッタやから、はるか。
あ、そうかそうか、ピッタか。
そうそう、ピッタでありカファやから。
先週のやつですね。
はい、というところで、
はい、
一旦閉めます。もうすいません、全然終わらないね。
終わらない今日です。スリランカの話も閉めようかって話を収録する前にはるかと、まあ、今日が終わりなんじゃないって言って、あの前半で今日で閉めますって言ったんやけど、全然閉まりません。
やっぱね、やってみな分からんことってあるよな。
だよね。
でも削っていいエピソードでもないんで、これは。
そう、分かる分かる分かる。
最後とっておきのやつ残してあるんで。
それはわかる。
なので次回に持ち越したいと思います。
はい、もう最後にスリランカとはるか あの友情というか絆が刻まれた一件があるんで。
友情、そうやな、スリランカ最高ってなった、うん、ハプニング、もうハプニング代表よ今回で言うとな。
なんかあの、私は体調悪いけど、なんか今回は多分はるかに体調悪かったん私やけど、ハプニングははるかに降りかかってた今回。
うん、そうやな、うん、でも経験値は爆上がりしたね、はるかは。
うん、そうね、確かに私には経験してないことを経験してるから、
良さに触れてしまったな、スリランカの。
確かに。
はい、こんなに喋ったら気になることでしょうよ。
でしょうよ。
だから次回しょっぱなこの話をして、スリランカ旅行については一旦まとめのエピソードに次回こそしたいと思いますので。
そうしましょう。
あ、これに懲りずに次回も聞いてください。
聞いてください。
というところで、また来週、バイバーイ。
バイバーイ。